ただいまより2020年9月6日第一主日礼拝第一礼拝を始めます。賛美歌24番。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを好みに合わせず悪より救い出したまえ、国とお力とお栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文8、詩27編。講読文8、詩27編。詩は我が光、我が救いなり。死は我が命の力なり。たとえ戦人栄をつられて我を責むるとも、たとえ戦い起こりて我を責むるとも、我一つのことを主に超えり、我これを求む。その宮を民がために、死は悩みの日にその仮をのうちに我を潜ませ、岩尾の畝に我を高く置きたもうべければなり、このゆえに我主の幕屋にて喜びの供え物を捧げん。我が声を上げて叫ぶとき主よ聞きたまえ、何じら我が顔を尋ね求めよとかかる御言葉のありしとき、 願わくは御顔を隠したもなかれ。汝は我の助けなり。我が父母我を知ずるとも、主よ汝の道を我に教え。偽りの証をなす者、荒びを吐く者、願わくは我を仇に渡して、我もし主の慈しみを、主を待ち望め、大しかれ汝の心を加藤せよ。聖書をお読みいたします。ペトロの手紙1章13節から16節までお読みいたします。新約聖書の429ページです。ペトロの手紙1章13節。だからいつでも心を引き締め、身を慎んで、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。無知であった頃の欲望に引きずられることなく、従順な子となり、召し出されてくださった聖なる方に倣って、あなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものとなれ、私は聖なるものだからであると書いてあるからです。ここまでです。お祈りをいたします。いつも愛し、私たちをいつも愛し導いてくださいましてのお父様、9月第一主日礼拝第一礼拝へと健康を与えられ、御堂に集い共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。またご家庭にてネット礼拝を守っていらっしゃる兄弟姉妹も覚えて尽くしてください。9月になっても暑い日々です。このような日々の中、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝します。しかしあなたを忘れ、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。神様の大きな愛に包まれて日々を過ごさせていただいていることにもかかわらず、こんな私たちをもいつも覚えてくださり守ってくださることを感謝します。今大きな台風が沖縄九州にと来ています。どうぞ大きな被害がないようにと祈ります。また我が国におきましては、首相の後継を決める大事な選挙が行われます。できれば日本の人々が経済的にも安定し、平和な日本を、そして世界の平和をもっともっと心に留めて、人々が平和に暮らすことができる方を選出できますようにと祈ります。ただいまに石橋牧師より御言葉をお聞きします。語られる石橋牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますようにしてください。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますように、この新しい週も御言葉を糧に、主の導きと憐れみとに私たちのために備えられていることを感謝し、主の十字架を覚え、キリストの命に預かり、感謝を持って日々歩むことができますように。この中の夜間、コロナ禍によっていろいろな行事がなくなっています。神様、与えられた日々を感謝して歩むことができますように。そして特に医療従事者の働きに感謝です。どうぞその一人一人を守り導いてください。幼稚園に通う園児一人一人を、教会学校に集う子どもたち一人一人を覚えて豊かに歩むことができますように。そしてご家族を覚えてください。そしてご奉仕くださる先生方を祝し、健康をお支えください。この礼拝を覚えつつも共に礼拝を守ることのできない兄弟姉妹にも、神様の豊かな恵みのうちに日々歩むことができますように。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。 悩みの中にある兄弟姉妹があなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますようにと祈ります。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌301番、キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖典、聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもの。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各神事世々の聖徒とともに使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。説教、ひたすら待ち望む、石橋秀夫牧師です。
夏休みが終わりまして、越谷教会の付属幼稚園も第2保育期に入り、その歩みが始まっています。毎月 B4 の1枚に幼子とともにという文章を書いていますが、今回は特に、新型コロナウイルス感染の中で越谷幼稚園の保育の確保というテーマで、2ページ弱の文章を書いて、そして、配布いたしました。皆さんにも読んでいただきたいと思いますので、受付のところに、置いてありますので見ていただければと思います。コロナウイルスに対する見方というもの、かなり研究が進められて、そこで新しい視点に立って教えられたことなどを踏んで書いてあります。コロナウイルスの感染の中で、心に留めている言葉は正しく恐れるということであります。新聞から3月の最初の頃に正しく恐れるということが大切だと書いてありましたので、正しく恐れるということを中心に据えながら対策を立ててまいりました。しかしながら、正しく恐れるというところの恐れるということが大きく膨らんでいって、正しくということが小さくなったり吹き飛んでしまっている、その結果として殺伐とした社会となっている、そのことを否定せざるを得ないと、否定することはできないと思います。教育や保育の場においても、その教育が萎縮する、保育が萎縮する、そのような保育をしてしまっているということがあるわけであります。幼児や学校において生徒の成長の場が、学びの場が奪われているということの問題性、それは強く感じさせられてきたところでもありますが、8月の25日の朝日新聞の記事が大変皆さんも読んだと思いますけれども、反響を読んでいますし、この研究の成果に基づく、対インタビュー形式の記事に励まされました。こんなふうに記されています。学校の感染対策はずれていないか、机の消毒、屋外でマスク、科学的根拠は、という、こういうテーマでの新聞記事であります。このインタビュー記事の中心、それは、国立病院気候仙台医療センターウイルセンター長西村修一という、この方の文章で、研究家であり最近の成果に基づく内容で、このことは大変大きな、励ましを受けたり反省させられたりする文章であります。こんなふうに書いてあります。多くの学校では毎日のように先生が机を消毒してきました。メディアや専門家が接触感染のリスクを強調してきたためでしょう。しかしウイルスは細菌と異なり、感染者の体外に排出されると時間が少し経てば死にます。新型コロナウイルスにおいても、感染者の体外に排出されると時間が少し経つと死んでしまいます。新型コロナもある研究でプラスチック面に長く生きるということですが、データをよく見ると1時間で生きているウイルスの数が10分の1程度で減ってしまいました。仮に感染者がコロナにいたとしても、机に付着する数は極めて少なく、時間が経過すると死んでしまいます。そう うするとこうした負担を続けることにどのような意味があるのでしょうか。意味はありません。このような記事が載っているわけであります。そして、感染者を一人でも出さない、学校や家庭から感染者を一人でも出さないという過剰といえる予防策で疲弊する、疲弊しまっている。それよりも感染者が出たらふさわしい対応をしてやることがこのウイルスに対する付き合い方であると、こんなふうに記していくわけであります。私たちは感染者を出さないということに力を注いで、結果として、感染した場合に犯罪者扱いをしてしまう、そのように見てしまう。世田谷の保育園で、感染者が出ました。保育者に感染者が出た、幼児に感染者が出た、もうそうなると聞くに堪えない批判が殺到しているということを聞いて悲しく思うわけであります。インフルエンザにかかってごめんなさいと言うだろうか、インフルエンザにかかって休園や休校をしてごめんなさいと言うであろうか。今は犯罪者対策、犯罪者扱いで、また自警団なるものが出て、裁き合っているという殺伐した社会になってはいないか。正しく恐れるという正しい分が小さくなって膨らって膨らんでいって、恐れる分が大きくなったときに、それは知らず知らずのうちに罪を犯してしまう、そういう社会になってはいないだろうかということをこの記事を通して強く考えさせられたわけであります。学校を休校してしまったことの問題性はこれから指摘されると思いますが、私も疑問に思っていたわけであります。3密が強調されて、保育の世界で笑ってはいけません、大きな声を上げてはいけません、走ってはいけません、このような保育がなされているわけであります。越谷幼稚園では無我夢中になって遊ぶ活動をする園、無我夢中になって活動する、そういう園でありたいと願っています。頭をフル回転して遊ぶ、その遊びを止めるということは時を失うこと、子どもが成長する時を失うことになるというふうに考えさせられているわけであります。正しく恐れるというところの正しくが小さくなって吹き飛んでしまって、恐れるということが大きくなったとき、それは歪んだ社会、また私たちの生き方も歪んでしまうということを考えさせられるわけであります。今日の聖書から示されることはまさに正しく恐れるということであります。正しくというそのことが小さくなったり吹き飛んでしまって、恐れということが大きくなったときに、どういう人間、どういう社会になっていくのか、そのことが今日の聖書から指摘されていくわけであります。恐れや不安が広がるのは新型ウイルスだけではありません。さまざまな試練や苦悩が覆いかぶさってくる、人間関係の破れ、その恐れが、痛みが支配して苦しむ、死に対する恐れや不安が膨らんでいく、欲望が膨らんで、罪の中に沈んでいく、そういう新しいの現実と新しいの社会を見つめながら、今日の聖書は恐れが膨らんで苦しむのは無知であるからだと 聖書で示されてくるわけであります。無知であるがゆえに恐れが膨らんでいく。14節を見ていただきますと、入ってる？マイク入ってますか？マイク入ってない、どうもおかしいと思ってマイク入った。はい、マイクが入りました。14節を見ていただきたいと思います。無知であった頃の欲望に引きずられることなく従順なことなりという、無知であった頃の欲望に引きずられる、無知であるがゆえに欲望に引きずられて罪の中に沈んでいく。正しさを失って欲望の中に沈んでいく、まあ、このように示されてくるわけでありますが、無知ということについてお手元の資料にギリシャ語の言葉で何というかということが記されています。アグノイアという言葉が無知という言葉であります。ギリシャ語で無知はアグノイアで、このアグノイアという言葉はギリシャ語ではもうそれは神に対して無知、アグノイア無知ということは神に対して無知であるということをもうすぐ意味することになるわけであります。正しさを失うってことは神に対して無知である、それがアグノイア意味となるわけであります。神に対して無知であり、主イエスキリストに対して顔面な無知な存在、それがアグノイア、無知で、無知というギリシャ語から示されるところであります。恐れの思いが膨らんで私たちの生き方が混乱する。それは本当の正しいお方、聖なるお方である神に対して無知であり、主イエスキリストに対して無知であるがゆえに私たちの生活が混乱する、恐れの思いが膨らんでいくと教えられてくるわけであります。13節に戻って見ていただきますと、だからいつでも心を引き締め身を慎んでイエス・キリストが現れるときに与えた恵みをひたすら待ち望みなさい。ちょっと今日の説教は前後するようなことで申し上げますが、イエス・キリストが現れる時というこの言葉は非常に重要であります。現れるというこれは啓示を意味します。啓示と訳すことができます。啓示といえば聖書の中で最も中心的な言葉であります。神の啓示、この啓示も、ギリシャ語の言葉で言えばアポカルプシス、これがギリシャ語の言葉であります。アポ取る、アポってのは取る意味であります。カルプス、これは覆いという意味であります。覆いを取るということが啓示の意味であり、ここでいうキリストが表されるときという意味であります。覆いが取られた、隠されていたことが明らかになった、主イエス・キリストの十字架によって神の愛が明らかになった、隠されたことが明らかになった、覆いが取られた、そのことが示されてくるわけであります。覆いを取られたら私たちは衝撃を受けるわけであります。あの十字架で死んだあのイエスが神であった、それは大変な驚きと思って受け止められていくわけであります。まさに欲望の中に、罪の中に沈んでいたその底にイエス様も一緒に沈んでくださって、イエス様と一つになることができた、一つになってその罪の深みから引き上げ させていただいた。イエス様と一つになった。そのことの驚きが示されていくわけであります。隠されてきた覆いが捉えた時に、驚きをもって神の御業を私たちは受け止めていくわけであります。欲望が膨らんで罪の中に沈んでいく、そして恐れがの思いが膨らんでいく、死の恐怖、その支配の中に不安と絶望が滅んでいく、その私とイエス様が十字架で一つになった、まさに神様と一つとなった、そのことの驚きと喜びが前回学んでいたところで示されているわけであります。まあ、話が前後いたしますが、前回学んでいたところを思い起こしていただきたいわけであります。3節からは洗礼式の時に歌える賛美歌がここに記されています。イエス様の十字架とともに死に、イエス様とともに復活の世界によみがえった、そのことによって救われた、実質で救われることによって神の恵みを深く知る者となった、まさにそれが福音である。まあ、このことが実節以下で示されていたわけであります。イエス様と一つになって救われた、そこに神の恵みがどれほど大きいかということが示された。このことを私の福音と受け止めることができた。だからと今日の聖書に続くわけであります。だからは重要な言葉であります。平凡な言葉でありますが、内容は重要であります。だから私たちの生き方を変えましょう。変えずにはおれない、そのことが示されていくわけであります。だから一度も心を引き締め、身を慎んでイエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。この13節でキリストが現れる時というのは、週末に再びイエス様が来てくださる、イエス様が再び現れてくださる、だからひたすら恵みを待ち望みなさいと示されてくるわけであります。ここに私たちは大きなメッセージが示されてくるわけであります。心を引き締める、心を無比にする、もう救われている、恵みのうちに生かされている、喜びに満たされている、これを帯にしてなおこの現実の世界へ欲望に誘惑されることもある、そういう中を生き抜きなさい。そして恐れの思いが膨らんでいく現実の中で、ひたすら恵みを待ち望みなさい、ひたすら待ち望むことによって私たちの心に福音が満たされる、喜びが満たされる、正しいと思う思いが膨らんでいって恐れが小さくなる、あるいは吹き飛んでしまう。だからひたすら恵みを待ち望みなさいと示されてくるわけであります。14節で、無知であった頃の欲望に引きずられることなく従順なことなり、召し出してくださる聖なる方に習って、あなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものとなれ、私は聖なるものだからであると書いてあるからですと、イザヤ書の言葉が示されてくるわけであります。従順なことなりなさい、このことがもう一つのメッセージとして響くわけであります。十字架のイエス様と一つになった、神様と一つになった、そしてその子供となった、聖なるお方の子供となった、だから従順なことをして歩みなさい、と教えられてくるわけであります。イザヤ書の言葉が、失礼しました、レビ記の言葉が引用されています。お手元の資料に記してありますが、16節はレビ記の11章の44節から45節の引用であります。 私はあなたの神主である。あなたたちは自分自身を性別して聖なものとなれ、私が聖なものであるからである。これがレビ記の今日の聖書で引用されている聖書の箇所で、箇所の言葉であります。聖なるものとなれというのは未来形で訳すこともできます。聖なるものとなるだろうと訳すこともできます。レビ記において、旧約聖書において聖なるものとなるだろうというふうに言ったときに、この言葉自身が主イエスを指している。主イエスと共に聖なるものとなるだろう、イエス様を指し示すものとして読むことができるわけであります。私たちの未来が示されます。これから歩んでいく私の未来が指し示されるわけであります。最も汚れ切った罪の底において私と一つになった主イエスは、天においては聖なるお方、聖なる神、このお方と私たちはもうすでに一つにされていると、その恵みが語られているわけであります。もうすでに聖なるものとされている、聖ではないのであります。依然として欲望があり、誘惑があり、罪の中に沈むこともあるわけであります。しかし聖なるものとして認められています。そして必ず十字架のイエス様と一つになったものは、聖なるイエス様、天の聖なるお方と一つになったものとして、神の世界に迎えられる、死を超えた世界に迎えられると、私たちの未来がどういう未来であるかということが示されるわけであります。だからひたすら恵みを追い求めなさい、祈りなさい、神様の恵みを深く受け止めなさい、受け入れなさい、求めなさいと、私たちの心がイエス様の福音に満たされること、救われて神の恵みのうちに包まれて、まさにこれが私の福音、私の喜びとして受け止める、そういう歩みをしなさいと、今日の御言葉は私たちに教えているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、尊い御言葉に学ぶことができて感謝いたします。十字架とのイエス様と罪の深みにおいて一つにされ、そこから引き上げられて、聖なる主イエスの道を歩み、一つになって大いなる永遠の命の世界に導かれている、そのことを思い心から感謝いたします。そのことの家にひたすら主の恵みを追い求めるものとなさしめてください。この祈りに主は答えてくださいます。主が答えてくださる喜びをうちに秘めながら、私の生活の中で恐れが吹き飛び、正しさが、神様の愛の恵みが膨らんでいく、そのような歩みをなすことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌399番。 冠式を行います。
Thank you.
賛美歌第2編の1番。捧げいたしましょう。
きなおかげさま、この静かな明日、一日の仕事を始める前に、何をいでも手前にずるい、こうして礼拝されることにできますことを感謝いたします。この中の生活内の中で、いろいろな制約を受けながらも、こうしてともに礼拝を持つことができることを感謝いたします。この場にあるものを、また西田が見て、そのものを、礼拝を持つものを、一人一人のように、感謝を持つことがありますように、お願いいたします。今日いただいた御言葉によって、助けられ、新しい月を歩み出すこともできますように、私の感謝と、献身の思いを持って、この献身をお祈りいたします。まず日の一層と一週、イエス・クリストの皆によって、お祈りいたします。アーメン。
正英541番、引き続き祝祷構想を持って礼拝を終わります。
神を私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じられたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。